それでは聖書を拝読いたします。第二コリント一章の三節から十一節です。新約聖書第二コリント一章の三節から十一節です。第三版の聖書をお持ちの方は新約聖書345ページ、2017年度版をお持ちの方は同じく新約聖書355ページです。第二コリント一章三節から十一節です。私たちの主イエス・キリストの父である神、憐れみ深い父、あらゆる慰めに満ちた神が褒めたたえられますように。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。それで私たちも自分たちが神から受ける慰めによって、あらゆる苦しみの中にある人たちを慰めることができます。私たちにキリストの苦難があふれているように、キリストによって私たちの慰めもあふれているからです。私たちが苦しみに遭うとすれば、それはあなた方の慰めと救いのためです。私たちが慰めを受けるとすれば、それもあなた方の慰めのためです。その慰めは私たちが受けているの と同じ苦難に耐え抜く力をあなた方に与えてくれます。私たちがあなた方について抱いている望みは揺るぎません。なぜならあなた方が私たちと苦しみを共にしているように、慰めも共にしているということを私たちは知っているからです。兄弟たち、アジアで起こった私たちの苦難についてあなた方に知らずにいてほしくありません。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、生きる望みさえ失うほどでした。実際私たちは死刑の宣告を受けた思いでした。それは私たちが自分自身に頼らず、死者をよみがえらせてくださる神に頼るものとなるためだったのです。神はそれほど大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。これからも救い出してくださいます。私たちはこの神に希望を置いています。あなた方も祈りによって協力してくれれば、神は私たちを救い出してくださいます。そのようにして多くの人たちの助けを通して、私たちに与えられた恵みについて多くの人たちが感謝を捧げるようになるのです。ではこの箇所から、慰めに満ちた神と題しまして、堀田先生にメッセージをいただきます。
皆さんこんにちは。皆様とお会いできることを楽しみにしておりました。最初にメッセージの前にお祈りをいたします。恵み深い天のお父様、これからあなたの清いお言葉を取り継ぎますが、取り継ぐ私自身を十字架の地とご聖霊によって聖別して清めてください。そして心を開いて御言葉を聞いてくださる皆様の心に御言葉が残り、希望と力を与えてください。イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。本当に皆様とお会いできて、また優先生とも 親しくいつもお交いできて感謝しております。まずメッセージに入る前に、今年になってから私の身に起こった2つの出来事の中で神様の支えがあったことをお明かししたいと思います。一つはですね、2月に実は家の前凍っておりまして、転んでしまって手を折ってしまったんですね。で、今もですね、2月でもう治っていいんですが、実はここまでしか曲がらないんですね。だから今少しずつ癒されていますけれども、私は骨折って日夜奉仕をしておりますが、本当に骨を折ってしまいました。これが証です。でもその中で神様が支えてくださって、今日まであること、そして本当に手が不自由になることを通して、どんなに一つ一つがありがたいか、そして教会がキリストの体として一つとつながっていて、だからどこの部分も大切だということを身に染みて学びました。二つ目、私歯が痛くなりまして、歯が立たなくなりまして、歯医者さんに行きました。そうしましたら、慣れ親しんでいる歯医者さんにおいて、その虫歯を抜いてくださいと頼んだんですね。そうしましたら、そのお医者さんも謙遜な方で、あなたの奥歯と親知らずの神経がこれつながっているので、うちで手術すると危ないと、抜くと親知らずの神経とつながっているので、これは私が今紹介書を書きますので、大きい信頼できる大きい病院で抜歯してくださいということだったんですね。で、私は頼み込みました。私はこの病院が好きなので、なんとか先生、そんなことをおっしゃらずに、ここで抜いてくださいって言ったんですが、いや、ここでは危ない。もし間違うと本当に大変なことになる。まあ脳につながってますからね、神経が。まあ詳しい方もここにいらっしゃいますが、そういうことで私は、しぶしぶですね、普段はあまり素直でないんですが、従いまして、大きな病院に行って、何度も、検査をしていただいてですね、で先生が、あなたはこれ親知らず2日間入院して取りましょうということで、いやー大変なことになったと思って、まあうちの娘たちはですね、1日で親知らずを抜いた経験を知ってましたので、まあ1日と思ってたら、1泊でなくあなたの場合2泊してくださいって言われて、まあ従いまして、で歯が抜けましたけれども、本当に無事に守られて、歯の大切さも教えられました。それも同じですね、体の部分として教会の中で一人一人このキリストにあって大切な存在で、どこが抜けても、どこが傷んでも全体が傷むんだなということを学びまして、本当に深い学びをさせていただきました。そういう前置きで、今日慰めに満ちた神ということで御言葉から解き明かしをしたいと思います。慰めに満ちた神を見てまいりましょう。4節を私がお読みします。皆様にお配りしたプリントに沿って、そちらをご覧になっても結構です。私たちの主イエスキリストの父である神、憐れみ深い父、あらゆる慰めに満ちた神が褒めたたえられますように。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。この慰めてくださいますという言語は、ニュアンス的にはですね、傍らに呼ぶというニュアンスの言葉なんですね。辛い方が 傍らに呼んでその人に寄り添うという、ですから本当に神様の慰めというのは私たちに寄り添ってくださるという言語の意味があることを今日述べたいと思います。私はあるお医者さんから最近出版された本をなんかあるちょっとお手伝いをしましたらお礼ですということで本を最新の本をプレゼントしてくださって早速読んだんですけれども、まあホスピスの関係の本でありましたが、一番大切なことの一つはやっぱり寄り添うことだということの本でした。で、御言葉もまさに慰めというのはこう何か頑張って励まさなきゃいけないという力みではなくて、まずパラというギリシャ語は傍らにそっと寄り添うという慰め方を神はしてくださるし、私たちもそのようにその方に寄り添うということが大切だということを教えられ続けています。具体的に今日時間の関係で全部は言えませんが、4つの方法を通して神は慰めてくださることを私は信仰生活の46年ほどの中で経験してきました。まず1つはやはり聖書の御言葉を通して慰めてくださいます。これこそ御言葉、悩みの時の私の慰め、寄り添ってくださる力を与えてくださる慰め、まことに御言葉は私を生かします。今日までイエス様を信じて、高校3年生の時にイエス様を信じて、今日まで私が信仰から離れないで教会につながっているのはやっぱり何といっても66巻の聖書の御言葉の慰めをずっと受けてきたからです。どうぞ皆さん、ご自分のお持ちの御言葉を通して毎朝、また一日の中で一番心が落ち着く時を見つけなさって御言葉を味わってください。御言葉は私たちに寄り添い慰めてくださいます。二つ目は神様との祈りの交わりであります。私は毎朝神様と交わるディボーションをしていますけれども、神は優しく私たちの心に語りかけてくださるのです。ですから神様との交わりというのは一方的に願い事を機関銃のようにバーッと言うことではなくて、ある時は心を静めて黙想していただきたいと思うんですね。その時に心の交流の中で、もちろんあんまり神様がこうおっしゃった、神がこういう声が聞こえたという人が出るとちょっと教会も怪しくなりますから、そういう意味ではなくて、じわじわっと神様が心に語りかけてくださるという表現は一番いいと私は思いますが、そういう中で私は神様と交わりの中で神様が優しく語りかけてくださっております。三つ目は、神様の慰めはこの皆さん、目で見える皆さんと同じようにですね、ある人々、目で見える、神、イエス様は目で見えませんから、イエス様の体とされたお互い目に見える人々を通して慰めてくださるということを経験してまいりました。パウロは7章の中でこう言っています。パウロも人間でしたから感情もありましたので、パウロはたくましい伝道牧会者だと思われていますが、彼も本当に落ち込んだり悲しんだりしました。気落ちしたものを慰めてくださる神はテトスが来たことで私たちを慰めてくださいましたとあります。 パウロでさえですね、神様からだけ慰めを受けたのではないのです。神が目に見える手とつを自分のもとに使わせてくださったことによって、そして手とつと交わり祈り合うことを通して、またある人たちが祈ってくれてますよという励ましの言葉を通して慰めを受けたんですね。ですから皆さんもバランスを持ちましょう。私がクリスチャンになって間もない頃、ある方がこう教えてくださったんですね。堀田君、十字架を見てごらん。縦の十字架があって横棒があって十字架でしょ。でも縦が長くて横が短い。で、両方がない。だから縦は神様との交わりを象徴していると受け取ってください。と同時に、横がないとそれは十字架にならないので、目に見える兄弟姉妹との交わりも大切にしてください。だから健全なクリスチャンは、もちろん神様を第一として、神様との交わりを第一にすると同時に、目に見える主にあるクリスチャン同士がと交わって慰めを受け合う、そのバランスのあるクリスチャンとしてお互い成長していこうではありませんか。私も完成しておりません。今途上のものです。4つ目、肉体と体を休める時を与えられる神であるということを述べたいと思います。イエス様はただ弟子たちを訓練して、弟子訓練をして、伝道せよ伝道せよとこき使う方ではありませんでした。もちろん力を与えて使わされたんですけれども、ある時にはですね、イエス様はバランスのある方で、しばらく休みなさいとおっしゃったんです。ですから私たちは神様の細き御声を聞きましょう。今は休むべき時ですか？今は祈って踏み出すべき時ですか？と神様にお尋ねいたしましょう。私はこのマルコの6章31が大好きです。この御言葉があることによってですね、私たちは常にこう走り続ける、休まずに。それが霊的な信仰的なクリスチャンではないというメッセージがここにあるんですね。休むべき時には休んでいい。と同時に、しばらくという言葉には深い意味があって、神の時計が来て休んで、しばらく休んで十分エネルギーを補充できたらまた立ち上がりなさいというニュアンスも隠されているということを覚えようではありませんか。証しをさせていただきます。私の人生を振り返りまして、このメッセージを準備しながら、やっぱりこの御言葉、神との交わり、そして神が使わせてくださる人との交わりの慰め、そして肉体と体を休める慰め、この4つを本当に神様は私に与えて今日まで支えられてきたなぁと思い返しました。このライトハウス教会にへのメッセージを準備しながらも、自分自身がまず教えられました。神様はもうダメと思う時が、実は私は何度もあったんですね、人生の中で。でもそのために神は慰め、今日朗読していただいた中で3節、私たちの主イエスキリストの父である神、憐れみ深い父、あらゆる慰めに満ちた神が褒めたたえられますように。本当に憐れみと慰めに満ちた神であることを私は経験したしながら今解き明かしをしています。机上の空論ではなくて、ただ知識だけではなくて、本当に日常生活の中で神は慰めの神であることを 体験し続けていますし、きっと皆さんもそうであると確信します。また二つ目の証は、ある時にこの最初に牧会を始めた、最初に使わせた教会で牧会慣れてなかったので、いろいろと失敗を繰り返してですね、まあ人数は増えたんですけれども、その分悩みも増えてですね、ある時思いがけないことが起こりました。私はですね、こうやって今日のように講壇立つでしょ、立ちましたらですね、立った瞬間に涙が出てきたんですね。で、なんとみんな、まあその頃は45人ぐらいか50人ぐらいな、50人ぐらいになってたと思います。50人か60人。皆さんの前でですね、私は説教が始まった途端、この原稿をこうやって配ってたんですけどもね、涙が出てきたんですよ。そしてもう、原稿通りメッセージできなくてですね、泣きながら、でも、30分か40分メッセージしました。それはもう、二度と経験しないことですけれども、そして不思議にですね、泣きながら、ただ泣くんじゃなくて、ちゃんとメッセージしたんです。で、それを用意した説教はもう、吹っ飛びました。もう本当に自分でもコントロールできないように、私の口から泣きながらメッセージが出てきたんです。まあそういう経験はそんなにしない、そんなにしないというか、もうそれっきりですけどもね。毎週そうだとみんな困りますからね、先生おかしくなったんじゃないかなと。でもその時は、そしたらですね、聖霊が働いて会衆がみんな泣き出したんですよ。50人60人の人が。そしてですね、まあ私はもうその悩みがこう辛くてですね、もうダメと思って、あの人生を諦めようと思ったんですけどね、そのことによって逆に神様は私に寄り添ってくださって、もう一度立ち上がることができて今に至っているという証をさせていただきます。でも本当にあのクリスチャンになっても辛い時があるし、またいろんなことがあるということの一つとして聞いてくだされば幸いです。またですね、ある時にはですね、またこの常にこう私は神の教会の祝福と同時に試練を受けてきたわけですね。ですから神様は、私が祝福ばっかりあると私がすぐ天狗になって高慢になるのをご存知なので、なかなかですねうまいこといかないんですね。あのいいことばかりだったら高慢になるので、神様は本当に私を愛して、もう祝福と同時にやっぱり試練をくださるんですね。で、ある時に祝福もありましたが試練がありましてね、すごくまた悩みがありました。その時夢にですね、怪獣が出てきたんですよ。で、怪獣が出てきましてね、その怪獣が私を踏み潰すんですね。で、ギャーって言って起きましてね、まあそれは本当に大変な時でした。でもその時もですね、神様の慰めと、この子にあるテトスにあたるこの兄弟姉妹の慰めによって乗り越えることができました。自分では無理ですが、神様と神が備えてくださる人々の励まし、慰めによってですね、乗り越えることができました。またある時はですね、あの、教会のある会議があるたびにですね、家に帰るとですね、吐くんですね。で、戻すものはないんですね。空気だけ、ウェーウェーって言ってですね、まあストレス性でしょうけれども、そういうところも通りました。で、うちの娘たちもそれに慣れましてね、お父さんまた吐いてるねって言うんですね。でもそのようなことを通して、私は本当にあの砕かれたり鍛えられたりですね、そして本当に教会の技は兄弟姉妹と一緒に祈っ ていただかなければもう到底できない重い責任だということを身に染みて教えられ続けてきました。ですから私が約9年前にライトハウスに就任した時に最初に皆さんにお願いしたのは、私も皆さんのために祈りますけれども私のためにも祈ってくださいということを繰り返しメッセージでお願いしたことをきっと皆さん覚えておられると思います。今使わされている教会でも同じなんですね。私の牧会年数が長くなればなるほどもう祈ってもらわなくてもいい牧師になるかというとそうではなくて、何年経っても試練があり、そしてまたその年数ごとの試練のなんか深さがあるんですね。ですからやっぱり兄弟姉妹に道路者にパウロが、まあちょっと後先になりましたが、パウロも今日の箇所で私たちがどんな困難にあっているか知らずにいてほしくありませんということは、パウロでさえ自分が今どこを通っているか知らせたい、でその知らせるのはこんなに自分が苦労してるんだっていうことを言いたいわけじゃないんですよ。今苦しい時に祈ってくださいっていうことを彼は訴えてるわけです。この文脈の中でですね、元に戻りましょう。神様は人生の苦しみの時、慰めの体験もセットで与えてくださるというのが今日の主題なんですね。今私があるのは神の憐れみです。神の憐れみがなかったら今私は生きてもおりませんし、教会の仕事もできておりません。そして皆さんも同じです。大きな2、神から受ける慰めによって苦しみの中にいる人々を慰めることができる人に変えられるということを申し上げたいと思います。パウロはこう言いました。私たちも自分たちが神から受ける慰めによってあらゆる苦しみにある人たちを慰めることができます。私たちにキリストの苦難があふれているように、キリストによって私たちの慰めもあふれているからです、と4節5節で言います。私自身も苦しみに遭うことによって、苦しみに遭う前よりも苦しむ人に寄り添う者に主は私を変え続けておられるということを今日証しすることができます。高慢な私は苦しみに遭う前にはすぐに人に上から目線で助言を与えようとする人間でした。そして失敗しました。上から目線での助言は人の心を閉ざしました。かえってその人を惨めにさせました。その失敗を通して学び、相手の心を閉ざさせてしまった。助言が生きるのは気持ちを理解することが先行するときに初めて慰めの言葉は生きるということです。もう一度申し上げます。慰めの言葉はその人の気持ちを受け止める寄り添い心が先行するとき初めて言葉が生かされるということを今学び続けています。助言を求められるときには祈りながら助言をするようにしています。助言を求められていないときには耳を傾けて祈るようにしています。大きなさん、自分の苦しみを兄弟姉妹に知らせ分かち合い祈り合う共同体、教会の意味、兄弟たち、アジアで起こった私たちの苦難についてあなた方に知らずにいてほしくありません。私たちは非常に激しい耐えられないほどの圧迫を受け、生きる望みさえ失うほどでした。あなた方も祈りによって協力してくれれば神は私たちを救い出してくださいます。 そのようにして多くの人たちの助けを通して私たちに与えられた意味について多くの人たちが感謝を捧げるようになるためです。私たちは激しい苦しみを受けている人のことをよく聞くようにしましょう。そして祈りによって協力することができます。そうすると神は働いて救い出してくださいます。そして結果として多くの感謝が生まれます。苦しい時に教会の方々や信仰の共に自分の苦しみ課題を私は知らせ分かち合い、すべてを支配しすべてを理解しておられる神に共に祈り合うことができた恵みによって今生かされています。私は自分の力で何かをできるやり手の牧師ではありません。でも祈っていただくことを要請するときに、どこに行っても祈ってくださる方を主は備え続けてくださっています。お互いすぐに助言するのではなくて、人の気持ちを受け止め寄り添う人になれるように祈ろうではありませんか。苦しい時に上から目線ですぐに助言を与えないで寄り添ってくれる人を神は私に備えられてきました。そして自分もすぐに助言するものではなくて、まず聞き、この聞きという漢字をあえてこの言葉を使いました。門外前の聞くではなく、この聞き、私が今回いただいたホスピスの本にある方がこうおっしゃったそうです。講演なさった時に来会者の人が先生に、この聞くということから耳で聞く、そして目はまあ横にありますけれどもね、縦にすると目、そして心、私たちが寄り添うということは耳でも聞き、目でもその方の姿をよく見てお疲れになってるなということを察し、心でも聞くということですねということをお聞きになった方が教えられて、講演者の方もとても教えられたとおっしゃってました。私も神様から教えられていることは、神の慰めというのはこの門外前の聞きだけではなく、この耳で目で心で聞き寄り添う、そして祈るものに変えられ続けましょう。そして失敗を通して学び続けましょう。私は失敗の数は本当に数えきれませんが、失敗から学ぶということを教えられ続けています。相談された人に私のためにも祈ってくださいと頼むようにしています。私のようなところにも相談に来る方がいらっしゃるんですが、私はその相談を受けて、私が相談者になるだけではなくて、最後にこう言います。私も弱さがありますから、私のためにも祈ってくれますかと言うと、その人は驚かれます。先生も弱さがあるんですか。いや、もう弱さだらけです、賭けだらけです、だから祈ってください。だからこれから私があなたのために祈ってあげる側の人、あなたは祈ってもらう人ではなくて、お互いに祈り合うものであるということで交わりを続けていきましょうねというようにしています。最後に4番、苦難は無駄にはならず、私たちを自分自身に頼るものから死者をよみがえらせてくださる神様により頼むものに変えてくださるものだということです。だから私、神は教会の中で起こるすべて、また皆さんの人生の中に起こるすべてを無駄になさらずに益にされる。この益とは、聖書全体から言うと、そのマイナスに見える出来事を通して神様に近づくという益をくださる。もう一つは、その今人間の頭でわからない出来事も神の御業のご計画の前進に用いられるという意味が益という意味です。 実際私たちは死刑の宣告を受けた思いでした。パウロが言いました。それは私たちが自分自身に頼らないで死者をよみがえらせてくださる神様にもっともっとより頼むものと変えられるためでした。神はそれほど大きな死の危険から私たちを救い出してくださいます。私たちはこの神に希望を置いています。どうぞ皆さん、私にも皆さんにも今試練があります。悩みがあります。課題がない人はいません。でもどうぞ今日のメッセージを通して全能の神にもっとより頼んで、神がそのことを通して御業を、そして何かをしようとされていることを本気で信じて、神様に希望を置いて歩んでいこうではありませんか。最後に証しをします。苦難は私に自分の弱さ、無力さを徹底的に教え続けています。その分、全能の神にもっとより頼むものに変えられ続けているのです。神により頼むとき、1、自分の分は何か、自分の領域は何か、人の分は何か、その人がなすべき分まで手を出すのはやりすぎです。と同時に自分の分は何か、自分の分とは自分に与えた賜物、自分に与えられた使命、自分がなすべき責任、負うべき領域は何かを祈りましょう。三つ目に、主にある互いに助け合う分は何かを祈りましょう。最後に、神の領域を理解するということです。これからも何が起きようとも、すべてを支配して益としてくださる神に委ねて、神の御心を求めて歩んでいきましょう。お祈りをいたします。天のお父様、今日慰めに満ちた神と教えてくださり感謝です。本当にあなたは慰めと憐れみによって私たちを愛し、憐れみ慰めてくださることを感謝します。お互いにどうぞ、互いに弱さを打ち明け合って祈り合って、一緒に神様に希望を置いていくことができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。